日刊深夜快速土曜版マウナケアシオンのハートフルサタデー。 IBB 九州ステーション IBB 新鍋スタジオからお送りしています。こんばんは、マウナケアシオンです。IBB 新鍋スタジオからでいいんですよね。なんか、すげえ緊張した。言い慣れなかったんで。はい。IBB スタートいたしました。よろしくお願い申し上げます。さて、今宵もちょっと、いっぱいいただきながら、お話ししたいと思います。はい。まずは、金麦、ザ。ラガーですね。この前はちょっとあれでしたもんね。金麦しかなかったんで。でも今日はちゃんと美味しいザ・ラガーを買ってきました。いや、ちゃんと音入んなかったな。今ちょっとホタルくんが砂をカシャカシャしていて、ちょっと入んなかったですね。はい。では、いただきまーす。ああ、美味しい。うるせえっつーの。なんだよ。どうしたのさ。何うんこしてきたの？おしっこしてきたの？うん、教えるというね。よしよし。もう黙っててくれ。頼む頼む。今日の、晩酌のあてです。はいはい。もちろん、枝豆ですね。この前申し上げました通り、ビールの枝豆、ビールには枝豆ということが理にかなってるというお話をしたと思うんですけど、枝豆。それから、ヤリイカとエリンギとピーマンのバター炒め。うるさいっつの。そして、今日は野源を焼きました。塩コショウで焼いて、あと、これ、カボスをちょっとかけますね。それから、ファミマで買ってきたおでんです。はい。以上ですね。はい。あと、フリルサラダをちょっと、ヤリイカバター炒めに添えて、いただきたいと思います。まあ今日はもう9月23日、秋分の日でございますよね。早いな。やっぱりちょっと夜は秋っぽい感じがする？しない？わかんねえ。ちょっと2、3度涼しくなる程度ですよね。先週は熊本、週末は、なんだっけ、秋の例大祭？いわゆる、ぼした祭りというものがございまして、本当だと本当だとっていうか本当なんですけど、13日から18日まで、長きにわたって、行われるんですけど、まあ、クライマックスが、その、日曜日に行われた、馬追い祭りですね。それがほぼメインだと思うのですけど、で、今年はですね、まあコロナがあって中止なんかありましたもんですから、今年は57団体が参加していて、セコと呼ばれるセコが、1万1000人でしたかね、参加したようですね。まあとても賑やかで楽しそうですが、まあ、そうですね。県外から来て見学される方は、まあ、楽しいかも。いや、楽しいのかな。若い頃は私も、どうですかね。5、6回出ましたかね。はい。まあ、年に1回のお祭りなので、いろいろ揃えて、参加費が最初の何回かは、ご招待枠だったりなんかするんで、ただだったりするんだけど、結局、 その、ハッピと、参加費はただでも、中に着る、まあ、さらしだったり、さらし巻くんですよ。ちゃんと、こう、なんていうんですかね。喫水の祭りの姿ってあるじゃないですか。そういう、基準を設けている団体は、ちゃんとしなきゃいけなくて、まあ、風紀委員がちゃんといるんですね。やかましいんですよね。で、最初の頃は、さらしを巻いて、江戸原というものをかけて、で、それにまあ、ハッピーを着て、ちゃんとハッピーの帯も、こう、なんていうんですかね。その辺の紐みたいなものじゃなくて、あと頭に巻く、ものみたいなものでもなく、ちゃんとした半幅帯を自分でこしらえましてね。祭り用に。まあ、凝ってましたね。で、ちゃんと地下足袋を履いて、みたいな。はい。まあ、そうですね。今はもう、そんな格好してる人あんまりいないんじゃないかな。まあ、発表はちゃんと着なきゃいけないんですけど、まあ、団体の、もう、目印ともなるし、印が書いてあるんでね。それを着たら、あ、どこどこの人なんだなって、もう一目でわかるような感じですよね。藤崎宮のお祭りなので、藤崎宮のワッペンみたいなものがこうついてないと、こう参加できなかったりしますね。私が若い頃参加していた2、3年後ぐらいですかね。23歳ぐらいから入ったので、その2、3年後には、そのワッペンを必ずつけないと、神社、鳥居くぐっちゃダメだよ、みたいな。そういったなんかこう、ルール的なものが義務付けられたんですね。まあ、いろいろちょっとやらかす団体もいて、まあ、当時はですね、まあ、体にこう、入れ墨がガッと入っている方だったりする団体の方たちもたくさんいらして。まあね、別にその入れ墨が入ってるからどうのこうのではないですけど、まあ今時はダメだと思うんですよね。うん、昔はあまり隔たりなく、どなたでもこう、ルールを守れば、参加できますよという、まあお祭りだったので、まあそういうことで、そういったルールを設けながら、まあそういった方たちがこう少なくなっていって、で逆にこう企業団体が、来年からまた増えたりとかしていましたね。で、だんだん私も子供ができたり、育児に勤しまなきゃいけなくなったりで、出る機会がだんだんと遠のいてまいりましてね。で、まあ、出てる時って、まあ、楽しいっすよ。とにかく、なんだろう、もう、大雑把にくくると品がないです。その馬追いの祭りそのものに関してはですね。まあ、私の個人的な意見ですけど、まあ品がないですよ。馬を追うわけですから。で、当時まではまだ馬にお酒を飲ませて、ちょっと興奮させながらこう、ケツを叩いて暴れさせたり、まあ口取りと言ってその、お馬さんのこう、口のところの紐を、手綱を持ってる人のことを口取りと言うんですけど、その方のこう、言う通りにこうさせるために、ある程度まあ慣れさせて、で本番はこう酒を飲ませてちょっと興奮させるみたいな。なので結構怪我人が出たり、死人が出たりした時もありましたね。なのでそういったことから少しだんだんと規制が厳しくなりましてね。まあもちろんそうですよね。動物愛護団体は黙っていなかったです。はい。相当厳しく叩かれましたね。そういったこともありまして、もう最近までは、 だいぶ厳しいですね。だから今年はちゃんとしたものを、まあ全国の方にお見せしなければということで、身を引き締めて、いろんなその厳しいルールを、掲げた団体もあると思います。はい。まあでもひとたび、もう石膏たちもみんなもうお酒入れちゃうんで、もう楽しければいいやーになっちゃうんですよね。で、街中を同会同会と言って、掛け声をかけながら、こう、回っていくんですけどね。まあ、先頭にはその、馬を、手綱を引きながら、口取りがですね、馬を引きながら、こう、行くんですけど。まあ、57団体っていうことは、私たちの時で、43団体が一番多かったかな。なので、その頃から比べたらもう十何団体も増えてるってことは、一団体ね、結構多いんですよね。あれ、施工入れたら100人ぐらいあるかな、一団体で。まあそうすると、結構な数だから、その、当然ずっとこう、市内を回るんですけど、市内って言ったってこうメインストリートが主なんですけどね。だから時間も決まってるんですよね。ある程度の時間でここを通り過ぎなければいけないっていうのもあって。だから今年は大変だったんじゃないかな。立ち止まることなく、踊るスペースもなく、馬が先に行くので、その馬がある程度こう警戒に行っちゃうと、そこと勢子との間がちょっと空いちゃうんですよね。だからこう踊れなくて走って追いかけていくみたいな、ついていくみたいな感じで。で、そこの間が距離が縮まると止まってる時間が多いので、そこでこうラッパと太鼓で勢子たちがちょっと踊ったりなんかするんですよね。だから、今回は踊るのもなく、ただひたすら走って行ってる感じですかね。まあそれも含めて、まあ楽しいんでしょうけどね。まあ決して品のいい祭りではないと思いますが、その品のいい、品が良くない祭りに参加してた私が言うのもなんですけど、まあ、祭りは見るものじゃなく参加するものですね。はい。ぜひ、機会があればですね、熊本のこの秋の藤崎宮秋の例大祭、一度出ていただけると。まあ、出る側はやっぱり楽しいですよね。テンション上がりますよね。楽しいと思いますよ。はい。ということで、前振りが長くなったな。今日は秋分の日23日ですけど、ちょうど10日前ですかね、13日にちょっと眼科に、受診しまして、どうしたかと申しますと、私ブドウ膜炎っていう病気にかかったんですね。このブドウ膜炎、そのどういった症状だったかというと、右目の眼球そのものがめちゃくちゃ痛くて、もうありえないぐらい痛かったんです。朝起きてなんか痛えな、痛えなと思ってて、鏡を見たら、もう白目が真っ赤に充血をしてるんですね。いや、痛いな、どうしたんだろうなと思ってて、なんか異物かなんか入ったのかなと思ってたんですよ。でもその日、まあ仕事行きまして、まあずーっと勤務中も痛くて、まぶたの上から指が触れただけでも痛いんですよね。当然こう片目をつぶった時、まあウインクした時ですけど、もうものすごく痛くて、これちょっとただごとじゃないなと思って、62年間生きてきた中でこんな眼球が痛いなんてなかったので、これ絶対明日行かなきゃダメだと思って。で、朝早く起きまして、眼科に電話を入れて、で、参りました。で、受診をして、いろいろ、 まあ、検査をしましたね。もう目をね、くまなく顕微鏡みたいな、こう、拡大鏡で見るわけですよね、目ん玉を。はい、上向いてください、右向いてください、斜め見てください、みたいな。ずーっと延々やってて、はい、じゃあ左も見ます、なんて。結構な時間でしたね。それから血液も、小さい試験管に、あれ6本取られましたもんね。で、なぜかわかんないですけど、胸のレントゲンまで取られましたね。そして、おしっこも取りましたね。で、はい、よくはわからないですけど、とにかく炎症を抑えなきゃいけないので、まあ、炎症点眼液っていうんですかね、これ。これを、これが出されまして。で、2時間に1回です。2時間ごとに1滴これ入れないと、まあ、炎症を抑えるためなので。だから2時間ごとにアラームをつけて、点眼するんですけど、まあね、2時間あっという間なんですよね。まあ仕事中もあるんですけど、まあこれだけ、まあその時間って、なんかね、24時間しかないですけど、この2時間ってあっという間だし、あら、時間って大事に使わないともったいないような感覚になりましたね。あれ不思議でした。まあ、ちゃんとその仕事はしてるんですけど、その2時間がアラームであっという間に知らせてくれるので、あ、2時間経ったんだっていうところなんですけど、ね、大事に使わないといけないですね。この目薬の名前は、ベタメタゾンリン酸っていう目薬なんですよね。この目薬って、あれなんですよね。防腐剤が無添加なので、だから結構これね、使用するときには、綺麗な手で、清潔な手で触ってください、みたいな感じで。で、必ず蓋を閉めたら、ちょっとこの袋に、遮光袋。光が入らないような袋に入れ直してしまっておくという。なんか初めてですけどね。まあ、だいぶこのおかげで炎症も収まり、次の日、まあ受診しなきゃいけなかったので、行きまして、まあ、だいぶ充血もちょっと収まってますねっていうところで、まあ、血液検査がまだ3分の1満たない程度だったんですよね、結果が。全部出てないので、まあ何とも言えませんけど、まあ、ブドウ膜炎ではないかと思いますっていうことで、こんな感じでした。はあ、まあこれ、ちゃんと治していかないとダメな病気らしいですよ。で、今回ブドウ膜炎は右目だったんですけど、左目も調べてみると若干、白内障になりかけていると言われました。まあもうね、60も回るとまあいろいろ出てきますしね、仕方ないですよね。近くに、お友達が、白内障の手術をした友達がいて、でもその白内障って今日帰りで手術が受けられるし、視力がすごく良くなったって言ってましたね。まあ、遠くの方の視力ですけど。で、この老眼もどっちかに合わせることができるんですって。で、両方やると、両方だとなんか余計なんか大変らしいですよ。要はなんか遠近両用メガネのレンズをこう目ん玉に入れる感じになるので、ちょっとなんか不自由するらしいです。だからどっちからしいですよ、合わせるのは。遠くの方 100% を見たいのか、手前の老眼を直したいのか、どっちからしくて。でも直した友達は、もう身近な手前の老眼はもう老眼鏡だけをかければ見えるわけだし、遠くをちゃんと見れないと、もう意味がないということで、彼女は遠くを見る方の レンズを入れてもらったらしいです。全然違うらしいですね。もう視界が開けて。だから私も遠くの方が見れる方のレンズを手術の時は入れてもらおうかなと思ってます。その方がなんか保険適用らしいですね。まあどっちかにすればいいらしいですけど。まあもう目はね大事ですよ。いや歯も大事ですけど、目も大事ですね。遠くはやっぱりね、もう夜信号とか、20、30、40ぐらいに見える時ありますもんね。疲れてる時は特にですよね。で、私目がものすごく視力が良かったので、100メートル先、100メートル以上先の友達が分かったんですよ。顔が。だからこっちから、あーいって手振りながら、こう、名前を呼んだりとかしてましたけどね。でも今それが全くできない。見えない。もう誰が誰だか分かんない。もう目の前に来ないと分からないっていう感じですね。だから非常に危険だと思いますね。はい。そういうことで。塾生を募集しています。えのき塾ですね。もうね、皆さんぜひこれ参加していただけませんか？絶対損はさせないと思います。もう大々募集です。師匠のね、貴重な話だったり、業界の裏話などが聞けちゃいます。もう、本当に損はしないと思いますので、ぜひ、塾生、大募集しております。申し上げますね、アドレス。info@ibb.osaka。ぜひ、こちらにお問い合わせいただいてですね、塾生になってくださいませ。ぜひぜひ、お待ち申し上げております。はい。では、今日はこの辺で長くなりましたが、失礼いたします。明日は日曜版です。お楽しみに。おやすみなさーい。